2月2日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ視聴室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。さて、放送をお聞きの皆さん、いつまでもなくならないいじめの問題についてどのように感じていますか？いじめに関するニュースは今も全国的に後を絶ちません。蟹市では平成24年に子どものいじめに特化した全国初の蟹市子どものいじめの防止に関する条例を制定し、いじめ防止のための取り組みを行ってきました。今回は蟹市がいじめ防止のために行ってきた取り組みと、いじめ防止への市長の思いを伺います。市長、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、富田市長、いじめの問題が起こるたびに二度とこのような悲しいことが起こらないようにと皆さん思うと思うんですけれども、いじめはなくならないというのが現状でしょうか？
本当にね、残念ですけどそうですよね。全国的にいじめを苦にして自殺するとか、あるいはいじめが原因じゃないかと思われるような自殺がね、特に昨年本当に立て続けに起きましたよね。昨年8月に青森市、9月に兵庫県の加古川市、10月に神戸市、11月に新潟市とね。それから印象すごく深いのが、いじめを訴えてね、自殺した女子生徒の写ってる写真がね、最高賞を取りながら一時取り消されたっていう青森県の黒石市のね、出来事ですね。これ本当に大きな波紋を広げましたね。
そうでしたよね。あの写真に写っていた番傘を掲げたみずみずしい立ち姿が悲しく印象に残っています。これは確かに大きく報道もされましたし、受賞をめぐっての対応に多くの関心が集まった出来事でしたよね。
またそれと同じくね、福島からね、原発の事故で避難してきた子どもたちが、各地でねいじめに遭ってるというのもね、これもちょっと信じられない、びっくりしましたね。
そうですね。避難しているのは自分たちのせいではないのに、そのことがいじめの対象にされてしまうなんて、本人もそのご家族も本当にやりきれない思いだと想像します。
そうですね。この件では最近もね、横浜の教育長さんの発言がね、ちょっと問題にされてますけれども、残念なのはその都度ね、行政とか教育委員会とか学校の対応が不十分という報道がされるんですよね。で、報道だけなんでね、真実がどこまでかってよくわからないんですけれども、拝見してるとね、いじめっていうのはやっぱり限られた環境のね、いじめる子もいじめられる子もね、限られた話なんだということとかね、時間が経てばね、過ぎ去っていくんだとかね、あるいは大きな事件が発生してしまってからね、その後始末的な対応、そういうのがあるとしたら本当に問題だと思いますし、やっぱり子どもの命を一番大事にしなきゃいけない。最近の流行りの言葉で言うと、子どもファーストというか、チルドレンファーストというか、そういう当然のことなんだけど、それよりも何か保身といいますかね、組織を守ることが優先されているかのような、そういった発言がありますのでね、それではなかなか解決にならないと思いますね。
そこで少し違った姿勢を蟹市は見せているんじゃないかなと思われるのが、蟹市では蟹市子どものいじめの防止に関する条例、こちらを全国に先駆けて制定して、いじめ防止へのさまざまな取り組みを進められてきたですよね。こちらは制定されてから今何年ほど経っているんでしょうか？
平成24年10月に制定しましたので、4年が経過したんですね。ただスタートしたのはね、スタートというか制度ができたのはそうですけども、もう私が市長になってすぐの23年度からね、さまざまな検討を始めて、で24年 の当初にはすでに第三者委員会がスタートしてね、その上で条例ということなんで、そういう意味では条例ができてからは4年ですけども、もう6年経ってるという感じですね。それでね、尾木ママさんですね、 小木直樹先生がいじめ防止専門委員会の特別顧問に就任していただいてね、で小木ママの願いをね、込めて市内の全小中学校を回って直接子どもたちと語りかけてもらったんですね。いくつかのメッセージを出されてますけども、印象に残ってるのはね、やっぱり当初からおっしゃってる声掛けですね、ちょっと おかしいなと思ったらどうしたのと、何かあるのという声を友達同士でも家庭でも学校でもみんなで声を かけて一人ぼっちにしないと、いうメッセージがね大変強く印象に残ってますけどね。まずやっぱり子どもたち自身が分かってるのが多いんでね、いじめがあるとかないとかね、子どもたち自身にいじめをやめよう、やめさせようと、いじめられることが子がいたらみんなで助けようというふうに、ね、なってほしいと願っていますね。
さあ、蟹市ではいじめ防止専門委員会の皆さんがいじめが深刻な事態を招かないように定期的に学校訪問をするなど日常的な活動を行っているんですよね。
はい、専門委員会 の先生方がね、学校を定期的に訪問して、学校での子どもたちの様子とか、あるいは現在、相談を受けている、ね、事案、これがどうなっているかとかいうことを話し合っていただいて、学校と家庭の中立に立つ専門家組織ということでね、学校からも家庭からも信頼を受けて、両方をつなげる、そんな役割を果たすように、努力していただいています。
ありがとうございます。そうですね、相談すること、これはとても勇気がいることですし、子どもにとってはとても難しいことだと思います。今のこの第三者の専門機関を設置することによって、相談しやすくするための一工夫が加わるといったことになるんでしょうか。方法がいくつかあるんですよね。
そうですね、フリーダイヤの電話とかね、ファックス、あるいは手紙ね、スマートフォンやパソコンからのメール、いろんな手段で相談できるようにはなってるんですね。
はい、
で毎年児童生徒にパンフレットを配布してますけれども、いじめ防止のね、その後ろに手紙がついてますのでね、そういうのも利用してほしいということ、そして相談を受けるね、常駐の相談員がいるというのも蟹市の大きな特徴ですよね。
常駐ということは、いつ相談をしても対応してもらえるということなんですね。そうですね、
勤務時間中ですけどね。
あ、そうですね。はい、こういう体制を整えているということで、先ほどご紹介いただいたパンフレット、今ここに実物をご用意していただきました。 A4 サイズでこうランドセルやカバンに教科書と一緒に入れられるような大きさですね。後ろに大きな文字で電話番号など書いてあります。そして切り取ってポストに入れるだけで相談が届くよというお手紙もついていますので、これが大変役に立つことを祈っております。さて、蟹市ではこうした体制が整って、実際これまでに何件くらいの相談が寄せられているんですか？
相談件数ですけどね、平成24年、これは5月から3月、翌年の3月ですけども、27件、平成25年度が36件、平成26年度、27年度は、同じく28件ということでね、解決できるもの、あるいは解決できずに継続になっているもの、一旦解決したと思ったらまた、ぶり返してきたもの、いろいろあるんですけどね。ただ、相談してくれるっていうのはやっぱり多分まだ一部だというふうに思うんですね。子どもさんにとっては、親に相談すると親に心配かけるから言えない、学校に相談するといじめてる子がさらにひどいいじめをするんじゃないかということが心配で言えないっていうのがよく耳にしますよね。ですけど私市長をはじめ、専門医の先生方みんなでね、しっかりを守るんで、勇気を持って信じてね、相談してくれればよかったなってことになってくれると思うんでね、一人で抱え込まないでほしいなと、そういうメッセージを子どもたちに、蟹市の子どもたちに届けたいですね。
頼もしいお言葉をありがとうございます。蟹市はさらに一人でも多くの悩んでいる子どもたちのために相談の敷居を低くする方法を模索していくですね。またいじめ防止には市内の事業所の方々にもご協力をいただいているんですよね。
そうですね、平成25年4月から始めたんですけど、地域全体でね、いじめをなくそうと これは異国一部の問題じゃなくて市全体の問題だよということで、
はい、
現在148の事業所8つの団体がいじめ防止協力事業所団体に認定させていただいているんですね。地域で声かけや見守りをしていただいていると。まあ、その他にもね多くの市民の皆さんが協力していただいてますし、いじめそのものじゃなくてもねスポーツとか野外活動とか文化活動を通じていろいろボランティアの皆さんが子どもたちの成長をね見守ってくれてるんで、こういうのもいじめ防止という意味ではねとっても役に立つと思いますし、ありがたいと思います。
地域みんなでいじめを防止していくというのが蟹市の取り組みなんですね。さてこのように蟹市はさまざまないじめ防止に取り組んでいますが、全国的にはなかなか進んでいないというのも現状のようですね。
そうですね、こういう取り組みをずっとしてきて、
はい、
おひままさんからもアドバイスいただいてね、ぜひこういう取り組みをまだまだ全国的にはね少数派なんで、いじめ問題に一生懸命取り組んでるね自治体とか国の考え方を全国に発信しようということで、はい、昨年の11月にねいじめ防止自治体サミットインカニというのを開催したんですね。
はい、
まず最初に小木ママにね基調講演をしていただいて、
はい、
その後この問題に先進的に取り組まれている滋賀県の大津市長さん、そして大阪府の箕面市長さん、
はい、
さらにはいじめを所管している文部科学省の児童生徒課長さんからね取り組みをお話しいただきました。そしていじめを子どもの頃に受けて、その経験から今いじめ防止活動に積極的に取り組んでおられる歌手の利根真理子さんにもね、
はい、
総合司会ということで協力いただきました。
市長、先ほどの大津市といえば、平成23年に中学生がいじめを苦に自殺する事件が起きて、大変こちらも大きな報道がされましたよね。
そうですね、越市長さんがね、
はい、
大津のような大きな事件があると、その時はいじめの認知件数が増えるんだけど、またしばらくするとね、減っていくということの繰り返しなんで、やっぱり全国で、そういう問題を反省をね共有してね継続して取り組んでいくというところが大事だというふうにね大変ご苦労されたね実体験を交えてね、話していただきましたね。
いじめの問題がなくならないのは、他の自治体でいじめの事件が起きてもどこか他人事のように思っているからなのかなと思うんですが、自分のこととして皆さんが考えてほしいですね。
そうですね、本当にそうでね、箕面市の倉田市長さんね、
はい、
いじめに対して何とかしなきゃいけないとアクションを起こそうと思っている人たちはね着実に増えていると。ただ一方でまだまだ子どもたち、そしてその親の皆さんにね届いてないという感じもあるんで、気を抜かずにねもう一歩さらに進めるために頑張らないといけないなという話をされました。
そうだったんですね。今回いじめをなくそうと頑張っていらっしゃる市長さんが富田市長の他にもいらっしゃるということを知ることができました。こちらお二人とも若い市長さんなんですよね。
そうですね、全国ではね、一生懸命深刻に捉えてね大きな事件が起きたわけじゃないんだけど何とかしなきゃいけないというそういう事態も多くあってね、そういうことを広く発信してみんなに知ってもらうことがいじめ防止をもっともっとね本腰入れなきゃいけないという契機のね一つになるというふうに思いますね。
今回さらに文部科学省のまさにいじめ防止の所管課長さんが来られていましたよね。こちらはどういった経緯でお越しいただくことになったのでしょうか。
これはね本当に偶然といえば偶然なんですけど。
そうなんですか。
私たち市町村長はね例えば市ですと全国市長会とかいろんな会議があって年に何回か東京へ行くんですよね。そういう時に各省庁やあるいは国会議員会館を回ってね、
はい、
自分の町の現状やお伝えしたり支援をお願いしたり、もう少しでも時間を見つけるとそういうことをしてるんですけども、その中で文部科学省をお邪魔して、
はい、
坪田課長さんが、新しくね課長さんになられたってことで面識がなかったもんですからちょっと覗いたんですね。で課長さんって普段なかなか席に見えないんですけど、ちょうど最初覗いた時も席は 空いてたんですけど、
はい、
ふっと帰って見えて、あ、席に戻られたんでお邪魔して、あの蟹師匠ですって名刺渡したら、えっ、ってびっくりされて、
あ、
で、そうでした、なんでですかって聞いたら、
はい、
いや今 ある会議で有識者の皆さんに呼ばれて、で、あの全国で教育委員会と市長部局がなかなかうまくいってないという話聞くんだけど、うまくいってる例はどこですかねって聞かれたんで、
はい、
有権の蟹市ですってお答えして、席へ戻ってきたら蟹市長ですって名刺もらったんであまりのタイミングの差にちょっとびっくりしましたっておっしゃったんですよ。
素晴らしいですね。
それで あ、知ってくれてるんだなと思ったもんですから、実は11月にいじめ防止サミットやるんですけど、課長さん来ませんって言ったら、その場で秘書の方に俺に行って空いてるかって確認されたら空いてるってことなんで、もう抑えていただいて行きますと。この坪田課長さんは文部科学省で初めてね育児休業男性で取られた方ですし、また自分子供ができたんで子育てを勉強しようということで、
はい、
保育士の資格まで取ってしまったというね、
すごい方ですね
素晴らしい若手のね、私はホープだと思うんで、
はい、
来ていただいて本当にありがたかったですね。
そんな運命的な出会いを果たされた方ということで、今の時代に求められていることを自ら率先して実践された方だったんですね。それに文科省の方がいじめ防止の取り組みで蟹市のことを知っていてくださった、これは本当に感激しますね。
やっぱり全国のいろんな自治体の情報ってのはよくご存知なんでね、そういうことが大変ありがたいですね。心強いですよね、はい。
ただ市長、いじめを防止するためには学校や行政だけではなく、少し前にも触れましたが地域の力、やはりこちらがとても大切ですよね。
そうなんですね。いじめというのをあの根本に置いてるんですけど、
はい、
いじめ以外のね、いろいろ子どもをめぐる環境ですね、不登校にしてもそうですけども、もう全てというかね、やっぱりその子どもたちの育つ環境の問題だと思うんですね、ですから私たち大人の責任っていうのは、これからの時代を担ってくれる大切な全ての子どもたちがね、それぞれの人生をしっかり生きていってほしいと、そのための準備期間っていうのがね、
はい、
子どもの時代ということでね、そうした大人になるための準備期間をね、子どもたちが安心してね暮らし、そして学んでね、あれのことを身につけていただく、そんな教育をはじめとする子どもの周りの環境をしっかりと作っていくと、これが私たち大人のね、私は最大のお仕事だと思うんですよね。だから市民みんながそういう意識を共有して、いろんな形でね、
はい、
子どもたちが笑顔でいられるような、そんな蟹市を作っていくことがね大事だなと改めて思うんですよね。子どもたちには自分自身はもちろんですね、自分以外の友達も大切にする、そしてそれぞれ違いがあるということを受け入れて、それをお互いに認め合ってね、一緒に成長していくんだと、そういう気持ちでねいてほしいし、そんな蟹っ子をね、市民みんなで身をもって育てていきたいと思いますね。
ありがとうございます。地域の宝物である子どもたちが健やかに成長できるよう、行政も市民も力を尽くしていきたいですね。市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回はいじめによる悲しい出来事に思うことと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。ご案内役は FM ララの吉田紫恵でした。